京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関するさまざまな情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
この時間は京都医療福祉ラジオ e ボイスの時間です。
今日のお客様は鍼灸マッサージ師の、三好正史さんです。三好さん、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
三好さん、まずですね、三好さん、鍼灸マッサージ師ということなんですけど、それで場所は谷村治療院というところでね、仕事をされてるんですけども、はい、今どんなお仕事をされてるんでしょうか。
ですね、今は谷村治療院というところでお世話になって、在宅の訪問マッサージを。
訪問マッサージ、
はい、はい。要はですね、訪問マッサージっていうのは、通院がなかなかできなくなって、ご高齢者の方がほとんどなんですけれども、通院が非常にしづらくなって、で、そういう方に対して、もちろんその方のご主治医の先生と、同意書とかちゃんともらいながら、その方のご自宅に訪問して、マッサージ施術を行っている、そういう仕事になります。
そうですね、こう鍼灸っていうと、こうどっか通ってですね、
はいはいはい、
診療所に行って治療を受けるというイメージがあるんですけども、
はいはい、
谷村治療院さんはですね、三好さんは特にそこの訪問という、形で、
はい、
治療されるというところがちょっとユニークですよね。
あ、そうなんですけれども、はい、かなりこれはね、以前からうちの谷村なんかもやってまして、もうかなりの年数、20年以上になると思うんですけれども、
はい、
介護保険から始まる前から、
はい、
最初はやはりどうしても肺陽性とかいろんな病気で退院して、ご自宅に帰ってからなかなか動けなくなるご高齢者の方とかいらっしゃいまして、そこに行っていた病院関係の方、例えば看護婦さんとかお医者さんから、やっぱりその往診だけではとてもなかなかそういう機能も含めて動きとかそういうことができないので、なんとかこう助けてもらえないかということがあって、それから始まったと聞いてます。はい、
はい、その辺 の, 在宅訪問の、ね、マッサージについて、また後で詳しくお聞きしたいんですけども、
はい、
まず鍼灸マッサージ師というものについてですね、
はい、
少しご説明いただけますでしょうか。
あ、はい、鍼灸マッサージ師って一つになってますけれども、実はこれ免許的には3つになってまして、一つは鍼灸の針師ですね、それから灸師、これが分かれてます。で、もう一つのマッサージっていうのは、実はあんまマッサージ指圧師という、手技療法の資格師ということになって、この3つを僕は今持ってる状態になってます。
あ、そうですか。あんまとマッサージと指圧というのはそれぞれ別の資格が
ある。いや、これ一つは、資格としては一つなんですけれども、区別としてはあんまというのはいわゆる東洋医学の方から来て、中国の方から、でマッサージっていうのは西洋医学の方から伝わってると。で、指圧師に関してはこれ実は日本古来のもので、でこれが大きく分けて3つの手技療法なので、これをまとめて1つの
資格ということですね。
はい、
はい、
でこれはですね、大体学校に3年間ぐらい通って、で一応全部が国家試験になってます。
なるほど。三好さんもその国家試験を持って、お仕事をされてるということですね。
はい、
はい、それではですね、
はい、
三好さんがですね、
はい、
今行われてる在宅訪問マッサージについてですね、
はい、
もう少し教えていただけますでしょうか。
はい、ですね、先ほども言いましたように、なかなか一人ではもう通院できなくなった方 うん、こういった方を中心に、だいたい僕らの方にはその関係者の家族の方、もちろん本人も含めて、あとは介護保険の関係からケアマネージャーの方、それからその関係の方とか、それから医療関係の主治医の先生とか、そういう方からいわゆる紹介を受けて、で、もう自分の通院して、治療ができなくなった方に対して、こちらが訪問して横領という形でマッサージ施術を行うという形になってます。で、一応ですね、よく間違えられるんですが、最近介護保険というのがあるんですけれども、僕らの場合は、これはあくまでも医療保険を使っての医療行為という形になってます。ですから必ず主治医の先生の同意書というものが必要になって、協力しながら訪問してマッサージを行っているというような感じになってます。はい。
まあ、そうするとちょっと鍼灸マッサージ受けたいなっていう方はケアマネさんとかに相談されるとかですね。
そうですね、
訪問でですよね、
はい、
来てもらいたいなっていう方は、
はい、
そういう方法がまあ一般的なんですかね。
そうですね。ですから普通の治療院として肩が凝ったりとか腰が腰痛になって痛くなったりとかして治してほしいというのとちょっと違う形になってきます。あくまでも僕らの方がご自宅に伺って、で、まあ、ですからほとんどがどういったんですかね、ご高齢の方でなかなか寝たきりに近い方とか、そういう方が多いですね。で、そういう人たちのところに行って、まあ、ほとんどの方がやっぱり関節拘縮を起こしたりとか、まあ、筋力低下を起こしたりとか、そういうことがありますので、そういうのをマッサージを中心に施術して、まあ、あとはマッサージの中には運動療法という分野がありますので、それを使ってあと立ち上がりとか歩行練習とか、そういった形で機能をちょっと上げていくような方向も目指してます。はい。
そうですか。まあ、そうしますと、もう本当にこう家の中でですね、寝たきりになってなかなか動けないなとか体が痛いなって方はですね、まあまあ、とりあえずちょっと鍼灸マッサージ師一度やってみようかなっていう方は、気軽にこう、はい、ケアマネさんとか主治医の方に相談して来てもらったらいいという感じですね。
はい、そうですね。はい、
わかりました。で、実はですね、
はい、
今日は三好さんにお話を聞きたいところがありまして、
はい、
そういう患者さんについてですね、
はい、
まあ、いろんな患者さんいらっしゃると思うんですけども、
はいはい、
なんかラジオをよく聞いてられる方がいらっしゃるとお聞きしたんですけど、
はい、
皆さんなぜラジオをよく聞いてられるように伺ってられますか？
僕もですね、ちょっと不思議だったんですけれども、結構実際に訪問して、まあ、どこのお家にももちろんテレビはあるし、テレビもよくご覧になってるんですけれども、例えばベッドのところにラジオが置いてあったりとか、寝ながら先生ずっとラジオ聞いてたんやわとか、よくこういうこと話されるんですよ。で、また行った時もずっとラジオがずっとかかってたりとか、で、ちょっと興味あったんで、なんでなんかなっていろいろ聞いてみたら、やっぱりそれはもう先生ってまあ、すぐつけられるっていうんですか、もう操作が簡単らしいんです。うん、で、まあ、こういうのは僕らが通ってる患者さんっていうのはかなり障害が、もちろん通院もできないし、なかなか歩けないとか、そういう人が多いので、手の動作もかなり障害を持ってる方も多いんです。ですからやっぱりこう簡単につけられるっていうの、あとはもうボリューム操作だけみたいなのがすごくなんか重要になってきてますね。うん、あとはやっぱりテレビのリモコンですか。リモコンも最近は本当に複雑になって、
そうですよ ね、 ね、
でボタンも小さくて数がいっぱいあるでしょ。
はい、
だ僕なんかももう見てても見れないぐらいのが、うん、患者さんなんか本当に見にくいらしいんです。
大変でしょうね。
うん、だからあれをもう見ただけで 結局テレビはつけるんですけれども、もうそういうのを操作することを考えただけでも嫌になってしまう人もいらっしゃるらしいんです。そういう意味ではラジオはもうつけとけば、でしかもほらあのテレビと違って耳元に置けるから人に聞きやすいし、うん、夜なんかあの目が覚めてしまうともうラジオをつけっぱなしにして、でまたすぐ寝てしまってもいいような感じで、そういう感じでもうずっと利用してるって方が結構いらっしゃいました。はい、
はい、あの何かこう、まあ、そういう事情があってもう一つのチャンネルをいつももう同じチャンネルをつけたままっていう、チャンネルを変えることもあまりないっていう、ことらしいですね実は。
はいはい、それはねやっぱりあの若い人と違ってその辺はなかなかまあお年寄りのいい面っていうんですか、あの一度あの好きになったらもう、うん、まあ保守的といえば保守的ですけれども、その代わりずっともう何十年と例えばあの一つの放送局を聞いてるというような感じになりますので、うん、はいはいはい、そういう感じですね。はい、
そうするとまあラジオのね、あのこちらあのラジオカフェも番組を放送している方ですけども、
はい、
やっぱりそういうお年寄りにもずっと聞いていただけるような番組作りがすごい大変だと思うんですけども、
はいはい、
あの大変必要に、ね、なってくると思うんですけども、はいはい、そのテレビと違ってラジオはこう何かまあこうパーソナルというか直接こうリスナーの方とね、
はい、
つながりやすいの気がするんですけど、その辺は何かおっしゃってました？
はい、ですね、やっぱりなかなかその患者さんの言葉ではとにかく使いやすいとかね聞きやすいとかいらっしゃる言われるんですけれども、やっぱりねいろんなことの中にテレビには視覚と聴覚両方ありまして、でその視覚の分野がどうしてもテレビが多いので、でやっぱりご高齢者になるとやはり視覚の方が、聴覚もそうなんですけれどもかなり衰えてきてるんで、やっぱもう目が疲れてずっと見てるとチカチカする、でやっぱり早い若い人の番組なんか特にこうスピードが速く場面変わりますから、そういうので疲れるらしいんですよ。そうなってくるとやっぱりもう目を閉じててもいつ寝てもいいような、そういうラジオをこう耳元でずっとかけとくっていうのがね、すごくなんか安心できるし、逆にスピードで言われると、例えば今日の日付とかね何月何日ですってテレビで言われるよりもラジオで言われた方の方が頭に残るというふうにおっしゃってました。
あ、そうですか、
はい、
それはなんか不思議ですね。こう目でなんか番号が出てた方がイメージが残りやすい気がしますが、
はい、
まあ、ラジオでこうゆっくりアナウンサーが喋る方がなんとなく頭に
残るんですかね。ねえ、僕もそう思うんですけども、ね、だからまあいろいろ聞いてみたんですけども、やっぱりなんていうんですかね、まあ、これは僕 の, あくまでも個人的な意見なんですけれども、やっぱり実際にこう在宅を訪問して患者さん見てて思うことは、ご高齢者にとってラジオはね、テレビよりも圧倒的になんかこうなんか優しい存在っていうんですか、
優しい、
うん、はい、っていうのはどういうことかって言いますと、やっぱりさっきも言ったようにテレビの場合は画面の中でこう出ている方の同士の会話とかそういう出来事を、逆にそれを画面の外から患者さん本人さんがこう外から見るっていう、なんかどっちかっていうとそうではないんですけど、一応部外者的な良くも悪くも客観的なところがあると思うんですね、うん、ところがやっぱりラジオの場合はやっぱり同じ対談してるような番組でも場面が見えないというところがありまして、そこでこうまるで本人がこう聞いてる本人が話しかけてもらってるような感じ、うん、まあこれはあくまでも錯覚なんですけれども、なんか会話してもらってるような感じがこう残るような気がするらしいんです。だからそのどちらかというととてもこう主観的なもんで、でもまあこの部分がお年寄りにとっては多分非常に大切なんじゃないかなっていうのは、ほとんどのお年寄りは一人の時間が多くてあまりこう会話というか話をしないので、そうやって誰かからこう話しかけてもらってるっていうような、これ錯覚でもすごくその人にとってはありがたい、こういうなんていうの、嬉しい大事な時間っていうような 感じになるんだと思われるんですけどね。はい、
はい、今日は時間になりました。今日はですね、あの鍼灸マッサージ師の、三好正志さんに、鍼灸マッサージ師と、ラジオの魅力について、お伺いしました。三好さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。